ルカによる福音書の第19章41節から44節まで。エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。イエス様は十字架への道を歩んでいかれます。ルカによる福音書は旅空を歩むイエスという別のテーマにあるように、イエス様はガリア役からエルサレムに向けての旅をされます。そしてエルサレムが近づいた時に実は嘆き泣かれたというのが今日の箇所です。イエス様が涙を流された教会というのがオリーブ山にあります。そこから見るエルサレムの眺めが一番きれいだと言われていますが、しかしイエス様はそこでエルサレムを見ながら涙を流しておられるのです。メシアであるイエス様の到来について人々が何も知らなかった、無知であること、やがてエルサレムも崩壊するということを嘆いておられます。人々はエルサレム神殿が崩壊するというのはこれっぽっちも思っていませんでした。しかしイエス様には分かっていたのだと思います。イエス様の涙を見た弟子たちはどのように感じたか、イエス様の涙の思いは何だったのか、それは聖書には記されておりません。ただ深い嘆き悲しみの中でイエス様は涙を流されたというふうに聖書は記してあるのです。月曜日から昨日まで実は石巻に行ってきました。1年間そこで活動してきまして、また新しいプロジェクトを立ち上げましたので、その支援金を渡しに行きました。これは卒業アルバムの復刻というものです。家を全部流された時にみんなアルバムも全部流されて、学校の卒業アルバムも全部流されてなくなってしまった。それをなんとか復刻したいという、そういう依頼を受けて取り組んで、90万円のお金を支援金として渡してきました。もうすでに1冊だけ出来上がっていまして、見せていただいたんですけど、なんて言うんでしょうね、スナップ写真があるじゃないですか、たくさん40人ぐらい、聞けなかったですね。多分この中で亡くなってる人たちもおられるんですよね。でもこの中で何人亡くなったんですかってやっぱり聞けなかったなと思いながら、でもアルバムがやっぱりふるさとになるんだなと本当に思いました。でまた避難所で仲良くなったおじいさんがいまして、その方とお話をしていたんですが、その方が去年言われたことが非常にまた思い出されたんですね。お孫さんを2人、亡くされたんですね。で涙ながらに、牧師さんなんで2人だったんかねつって、1人でもよかったのにね、1人は残してくれたらよかったのにって言って涙をポロポロポロポロ流されたおじいさんがいまして、そのことに何も答えられなかったんですね。何も答えられなく、ただ一緒に泣いたんですけど、まだ見つからないで、なんで2人だったんかねって言われると、やっぱり神様どう答えられるんだろうなと思いながら、その日を過ごしたのを思い出しました。で今日は長崎に原爆が投下された日、67年経ちます。実はこの長崎の原爆投下の日っていうのは、ほとんどニュースにならない時があるんですよね。どうも広島で終わっちゃうんですよね。広島で原爆が投下された日っていうのは、最初ですからニュースになるんですけど、長崎っていうのはもうみんな忘れてしまうんですね。で昨日は被爆ピアノコンサートがありまして、市民ホールに行ったんですが、僕とっても不思議な感覚を持ったんですよ。でなぜかっていうと広島に12年間いたんですけど、被爆ピアノコンサート広島でたくさんやったんですね。 で今回来られた矢川さんもお友達でルテオ教会で何回やったかな行ったんですね。で今回初めて広島以外で聞いたんですよ。すっごいなんていうか不思議な思いですよね。熊本でヒガバックピアノコンサートをやってそういう企画を見てるとやっぱり平和ね、平和の響き、あのピアノも平和を望んでるって響きになるっていう、そうだろうなと僕もそう思うなと思いますけど、広島で聞いた時はどうも平和だけに聞こえなかったんですよね。そこでその被爆体験をされた方もおられるし、その家族もいるし、2世も3世もいて、聞くと平和だけではなくして人間の罪っていうんですかね、それが聞こえてくるんですね。でも熊本で聞くとやっぱり平和な世界を作り上げていこうっていうふうに聞こえていくんだなとしみじみ思いました。ただその中で昨日長崎で被爆して、お父さんお母さん全て亡くされた方が事故におられまして、その方のお話が一番衝撃的だったんですけど、お兄さん二人即死で、お母さんは黒焦げになって、その時13番目の子をお腹にいて、爆撃の衝撃で生まれて、へその緒がついたまま黒焦げになって、それでも1週間生きておられたのかな。そのお母さんに触れることができなかったという、ああそうだろうなと。でガラスの破片を抜いてあげようと思って抜いたら、そこにウジ虫がたくさんいてという。で自分は何であの時お母さんに触ることができなかったか、水をあげることができなかったかという話をされて、あこの感覚が広島で聞いたヒグバックピアノの時の感覚だなと少し思い出したんですね。でもう涙を流す以外なかったという。そう思うと被爆ピアノコンサートっていうのは被爆者にとっては厳しい現実で、やっぱりまた向かい合うということなんでしょうね。で一緒に涙しかない自分がいて、隣でイエス様も涙を流されているのが分かる瞬間かなと思いながら昨日出ていました。イエス様はエルサレムのために今日泣いておられます。この涙の意味を弟子たちが知るのは実は十字架の出来事の後なんですね。今はイエス様は涙を流すしかない、しかしその涙は癒しへとつながっていくってことを私たちは覚えていたいなと思います。イエス様も泣いておられる、そのことが私たちの慰めを与えて、イエス様も今回の出来事についても、原爆のことについても、福島の出来事についても一緒に泣いておられるってことを知ることが信仰者にとっては一番大切かなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は長崎に原爆が投下され67年を迎えました。原爆によって亡くなった多くの市民の方々、また被爆を受けて今も苦しんでいる方々、2世3世の方々、どうかあなたが共に泣いておられることを知り、癒しの御手がその人々に差し伸べられますように、今日はどうかイエス様が共に泣いていてくださることを覚える日とさせてください。今日もまた大江教会、またウルト教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。病床にある者、悩み苦しい者にはあなたが共にいて慰めを、癒しを与えてください。今日も一日、あなたが私たちに与えている平和をもっともっと救い出していくものとならせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。